聖書をお読みいたします。新約聖書411ページ、ヘブラ人への手紙9章の11節から14節。けれどもキリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、親木と若いお牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。なぜならもし親木とお牛の血、また雌牛の灰が汚れた者たちに振りかけられて、彼らを聖なる者とし、その身を清めるならば、まして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。今日の説教題は良心を清めるです。この題が前提としていますのは、良心が汚れるということです。日本語で良心と書きますと良い心です。良心というだけで良心に照らして考えましょうとか、何かいいことをしているかのごとくであります。しかし聖書が語る良心は、良い心というだけではなくて、汚れやすく、いつも清めを必要としているものです。良心が汚れると罪に対して麻痺し、罪を犯すことに苦しみを感じなくなります。他方良心が鋭すぎると、時として自分を断罪し絶望へと導くこともあります。良心それ自体が私たちに救いをもたらすものではありません。今リジョイスに導かれて創世記を読み、ヨセフ物語をもう一度思い巡らしました。父親に溺愛され、兄に妬まれてエジプトに売り渡され、そこで宰相となります。飢饉が起こり、兄たちは食べ物を求めてエジプトにやってきて、ヨセフと再会を果たします。ヨセフがそこで目にした兄たちの姿は、自分をエジプトに売り渡したことを悔い改めているその姿でありました。兄たちはずっと父親と一緒に生活しています。愛するヨセフが死んだ、そのことでヤコブはどれほど苦しみ悲しんだのでしょうか。その姿をずっと兄たちは見てきました。それを通して自分たちは悪いことをしたな、ひどいことをしたな、そういう悔い改めの心が整えられていったのではと思い巡らしました。そしてこのヨセフ物語のクライマックスは、ヨセフが兄たちを許す場面です。神のみを見上げて生きてきたヨセフは、心から許す人へと作り変えられていました。両親の清めとは何なんだろうか。悲しみの体験を通して罪の自覚が深まる中、許しの決定的な体験が与えられていく、その中で良心が清められていくのではないか、そのような思い巡らしをヨセフ物語を通して与えられました。今学んでいますヘブライ人への手紙9章、そこからさらに良心が清められるとは何なのかに焦点を絞っていきます。この9章は8章の13節からの続きです。8章13節、神は新しいものと言われたことに言われることによって、最初の契約は滅びてしまったと宣言されたのです。新しい契約が到来して、最初の契約と入れ替わる、このことがここで宣言されています。そして9章1節、 さて最初の契約にも礼拝の規定と地上の聖所がありました。新しい古い契約ですね。最初の契約は古い契約と同じです。古い契約は地上の聖所、地上の礼拝のことだったと9章1節で説明されます。そして9章15節、こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者なのです。古い契約ではなく新しい契約の仲介者、それがキリストである。このように続いていきます。そして9章の1節から10節までは古い契約の限界を語っている場面です。そして今日お読みいたしました11節、ここからは新しい契約のことです。前回学んだことでありますけれども、幕屋には普通の幕屋と至聖所の区別がありました。大祭司だけが至聖所に入れ、普通の人は入ることができません。なぜ入れなかったのか、そのことが9章の9節10節に書かれています。お読みいたします。9節、すなわち供え物と生贄が捧げられても、礼拝する者の良心を完全にすることができないのです。これらはただ食べ物や飲み物や種々の洗い清めに関するもので、改革の時まで課せられている肉の規定に過ぎません。古い契約におきまして、大祭司が捧げ物を捧げるのでありますけれども、その捧げ物では良心が清められない、だから入ることができないのだ、こう説明されています。またその大祭司が捧げ物ですけれども、これは勝手に捧げるのではなく、旧約聖書の規定に基づいて捧げられています。その規定そのものに欠けがあるのだ、肉の規定にとどまっているのだ。規定そのものが変えられていかないと良心が清められることはない。だから古い契約にとどまるのではなく、新しい契約に進んでいかなければならないのだ、こういうことがここで論点として明確にされているのであります。そして11節、けれどもキリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きく完全な幕屋を通り、こう進んでいきます。キリストが恵みの大祭司としておいでになった、さらっと言いますと受肉して地上に来られたというふうに読めてしまうのですけれども、キリストはどうなされたかというと、人間の手で作られたのではない、すなわちこのようなものではない。9章1節に、最初の契約、古い契約は地上の聖所とこうありますので、その対比がはっきり記されています。キリストがどこに大祭司としておいでくださったのか、地上の聖所ではなくて天上の聖所にキリストはおいでくださったのだ。神の右に座し、トシと信条でいつも告白しています、そのキリストのお姿であります。そして天上の聖所に入り、天上の聖所におきましては全てが至聖所です。聖所と至聖所の区別はもう天上にはありません。12節、親木とお牛の地によらないで、ご自身の地によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。親木とお牛の地によらないでという説明は、旧約聖書レビ記16章に記されています食材の火の捧げ物です。そういう動物犠牲ではなくてと説明して、ではどういう捧げ物が新しく捧げられたのか、ご自身の血によって ただ一度聖女に入るとこう続いていくわけであります。古い規定での捧げ物と新しい規定での捧げ物の根本的な違いがここに3つ記されています。1つ、古い契約においては動物の血でした。新しい契約におきましてはキリストご自身の血であります。2点目、古い契約におきましては大祭司が年に一度捧げるその血でありました。新しい契約におきましてはただ一度、一回限り、キリストの十字架の一回性です。歴史の中で一度だけ捧げられたキリストご自身の血であるということです。その違いです。そして一番大きな違いはキリストの歴史の中でただ一度だけ捧げられたご自身の血が永遠の贖いを成し遂げた。過去にこれまで私たちが犯してきた罪、今犯し続けている罪、これから犯すであろう罪、全ての罪の総体をキリストは完全に贖うことができたのだ。こういう捧げ物を捧げることができる恵みの大祭司としてキリストがおいでくださったのだ。ここに新しい契約の祝福があると宣言しているのであります。そして13節、なぜならばもし親木とお牛の血また雌牛の灰が汚れた者たちに振りかけられて彼らを聖なるものとしその身を清めるならば、これは旧約の古い規定の事柄です。規定に基づいて汚れたものと判定されたものは幕屋礼拝に参加することはできませんでした。どうしたら幕屋礼拝にもう一度戻ってくることができるのか、その規定として親木を羊の血また雌牛の灰を振りかけるという行為が必要とされました。そしてそれを振りかけられたものは清められたものとみなされて、もう一度幕屋礼拝に戻ってきてみんなと一緒に礼拝を捧げることができました。古い規定においても古い契約においても動物の血であったとしても、このように神に用いられて汚れたものが清められて地上の幕屋礼拝に戻ることができていたとするならばです。13節は、そして語りたいのは14節、まして新しい契約になってどういうことが起こっているのか。永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。新しい契約の血は良心を清める。ですから古い契約において良心が清められないので聖所に入れなかった、そのことはもう完全に払拭されました。良心が清められて至聖所に入れる。それも地上の至聖所というのではない、天におられる生ける誠の神、そのお方の目の前に立って礼拝することができる。そこまでの清めをキリストの血はなすことができるのだ。このように説明しているのであります。地上の幕屋礼拝に復帰させるのではなくて、天上での神礼拝へと私たちを導くことができる。ましてにおいて語られている恵みであります。ではここで良心が清められるということの意味内容をもう一度確認しておきましょう。文脈で理解しますならば、キリストの永遠の贖いによって 罪が神の御前で許されていることを確信することです。良心が清められて、良心が鋭くなって、自分の罪ばかりが見えてしまう、こういうことが良心が清められるというふうに聖書が語っているわけではありません。そうではなくて、キリストの血が本当に私の罪を許してくださっている、このことを心から確信できる、それによって私たちの良心は清められるのだ、こう聖書は語るのであります。ですから良心が清められた者だけが生ける誠の神礼拝へと進んでいけるのです。神の裁きに遭うとき、私たちはたじろぎます。見上げることができません。礼拝は喜びではなく苦痛になります。裁かれる、そういうふうな恐怖がいつも私たちを襲っています。しかし良心が清められて、完全にキリストの血によって許されている、そのことを知っている者が、神様感謝します、日曜日日曜日喜びを持って許しを感謝して神の御前の礼拝に集うことができるのであります。そういう意味で私たちは自分の良心を見ますと、汚れてるなとか醜いなと思うのですけれども、キリストの血によって許されている、そのことを確信することによって、私たち礼拝者は全て良心が清められているものだ、だから神の御前に出れるのだ、そのことを今日はっきりと覚えたいのであります。またこの14節でありますけれども、キリストの血は私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。死んだ技から清めて、生ける神を礼拝させる。死という言葉と生けるという言葉が対比して用いられています。神に近づくことが生きることです。命です。神から離れることが死です。偶像礼拝ではなく、生ける神を礼拝する者へと、キリストの血が私たちを作り変えます。ヘブライ人への手紙の文脈におきましては、古い契約に基づく幕や神殿礼拝にとどまるのではなく、本当に神に近づいていける、新しい契約に基づくキリスト教会で礼拝する者へと、一人一人を作り変えていく、これがキリストの血であります。また同時に、日々の生活におきましても、自分の行いが命に進んでいるんだろうか、死に進んでいるんだろうか、自分の技がどっちなのか、そのことをいつも問わしめ、命へと導く、その識別をしてくれるものも良心であります。キリストの血によって清められた良心です。肉の良心ではありません。またこの14節、もう一度ご覧ください。まして永遠の霊によって、ご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は、こう説明されています。キリストの血が永遠の霊によってと、こう説明されているのです。キリストが十字架の死に至るまで神への従順を貫かれました。キリストが捧げられた血は罪なきお方の血でありました。そのようにキリストが歩むことができたのは、永遠の霊によって導かれていたからだ、こう説明しているのであります。またこの永遠の霊によって導かれたということが、先に語りました永遠の贖いを成し遂げた ということとしっかりリンクしています。神の御業です。そしてさらにヘブライ人への手紙全体からこの言葉を思い巡らしますならば、キリストは誠の一人であり誠の神です。永遠の神の御子です。永遠の神の御子を永遠の聖霊が導き、キリストの地上のご生涯において完全な贖いの業をなすことができた、罪なき者として地を捧げることができた、この恵みがここで強調されています。救いは 100% 神の業であります。そしてここでこの聖霊の強調は私たちにも当てはまります。聖霊が私たちに働きかけ、私たちの罪に対して深い自覚を呼び起こしてくれます。しかし聖霊が与えてくださる罪の自覚はそこにとどまることは決してありません。キリストの血と結び合わせ、完全に許されている、本当に許されている。自分が立派だから許されているのではない、自分の悔い改めが確かだから許されているのでもない。古い契約が新しい契約に変わり、キリストの血が完全に許すことができる、そのものとして今用いられている。だから私は許されている、この確信に立たしめてくれる聖霊なる神の恵みであります。11節ご覧ください。けれどもキリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、とこうあります。新しい契約を一言で言うと、キリストが私たちの恵みの大祭司としておいでくださっているです。完全な取りなしをなし、また天においていつも私たちのことを祈っていてくださいます。今も恵みの大祭司が与えられている、このことを感謝したいと願います。また罪なきキリストが永遠の聖霊を通して歴史の中で実際に十字架においてご自身の血を捧げてくださった、その血がいかに尊いものであるのか、その血がいかに救いをもたらすのに意味があるのか、そのことを旧新約聖書全体からいつもいつも心に刻みつけたいと願います。祈りを捧げましょう。神よ、御言葉をありがとうございます。私たちを憐れんでください。私たちはすぐにうぬぼれ、自分の罪が見えなくなります。神を憐れんでください。自分の罪に気づくとき絶望してしまい、迷いを向くことさえできなくなってしまいます。あなたから良心が与えられていますけれども、あやふやなものです。憐れんでください。しかしそのような私たちにあなたはキリストを与えてくださいました。新しい契約の恵みに私たちを招いてくださいました。キリストの血によって清めてくださいました。ありがとうございます。この恵みをいつも覚え、罪深い一週間を歩んだとしても日曜日、喜びを持ってあなたを見上げて
毎週毎週礼拝ができますように私たちを整えてください。信仰教会をそのような礼拝の場所としてあなたがこれから子供に対してもジュニアに対しても大人に対しても用い続けてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。